に皆を心から褒めたたえ、今感謝と喜びに満たされて、主への賛美の歌をいつまでも歌いたい、そのような気持ちで御前に礼拝を捧げている私たちを、どうぞ主よ、この朝いよいよご自身の身元へと、清さの中へと、
Amen. マタイ14章の22節から36節、とりあえず22と23節をお読みします。それからすぐイエスは弟子たちを強いて船に乗り込ませて、自分より先に向こう岸へ行かせ、その間に群衆を返してしまわれた。群衆を返した後で祈るために一人で山に登られた。夕方になったが、まだそこに一人でおられた。ここはですね、非常に面白いところなんです。ツッコミどころはたくさんあります。例えば24、25節とかですね、お読みしますけども、しかし船は陸からもう何キロメートルも離れていたが、風が向かい風なので波に悩まされていた。すると夜中の3時ごろ、イエスは湖の上を歩いて彼らのところに行かれた。夜中です。都会の街の真ん中じゃありません。湖です。よくてですよ、月明かり。でもこの時風がビュービュー吹いてたみたいだから、天気悪かったに違いない。そんな真夜中に何キロも先が見えたのか、ツッコミどころですよ。とかですね、あと26節、弟子たちはイエスが湖の上を歩いておられるのを見て、あれは幽霊だと言って怯えてしまい、恐ろしさのあまり叫び声を上げた。幽霊は悪霊より怖いのか。だって弟子たちは悪霊追い出しなんて間近に見てきたわけでしょ。ね、悪霊に取り憑かれた人っていうものさえも私たちはそう見ることはあんまりないわけですけど、見たら怖いと思うんですよ。悪霊に取り憑かれてるそんな人ね、そういうのを目の当たりにしてきながら、幽霊だって言って恐ろしさのあまり怯えてしまい叫び声を上げたって、そんなに怖いか幽霊。でもまあそんなことは大したことじゃないんです。大した重要なことではありません。何が重要か、何でしょう。このあとペテロはですよ、イエス様の真似してというか、イエス様のように水の上を歩く体験をするわけですけども、ここで一番大事なのはそれですかね。水の上を歩く秘訣、それは何かみたいな、さあみんなで水の上を歩こうみたいな、いやいやそこまでは、さすがにそこまでは言わないにしても、しかしこれはですね、何でしょうね、これはつまり水の上を歩く、それは言い換えるならば人生の荒波を乗り越える方法だ。そうだ、これを応用して、このペテロの水上歩行の出来事を応用して、私たちの人生の荒波を乗り越えていく、沈まない、溺れない、そのための生き方を学び取るのが重要だ、なんていうことを言う人もいるかもしれませんよね。30節見ると、ところが風を見て怖くなり沈みかけたので叫び出し、主よ助けてくださいとペテロは言ったんですね。そう、波に飲まれないためには、人生で沈み込んでしまわないためには、目に見える状況、自分の周りですね、そういうものに目を留めてはいけないんだと。怖くなるから、イエス様だけを見つめて、イエス様から目を離さないようにして歩いていくんだ。そうすれば人生は安泰。どっかで聞いたことがあるって思っている方もいるかもしれませんね。そういう説教はよくなされるでしょう。しかし今日私がお話したいのはそんなことではないわけです。今日話したいこと、それは信仰とは何かということ、それこそがですね、この箇所において最も重要な事柄だと思うんです。信仰とは何でしょう。で、主が沈みかけたペテロに何て言ったか、信仰が薄いって31節で言われたんですね。 そこでイエスはすぐに手を伸ばして彼を掴んで言われた。信仰の薄い人だな、なぜ疑うのか。ということはですよ、信仰を厚くするためのヒント、それがここにあるということができるでしょうね。信仰が薄いって怒ってるんだから、もっと信仰を厚くせんかというわけですよ。そうですね、いいですよね。信仰が厚いというのは、大事なことであって、何しろ言いますよ、ステーキと信仰は分厚い方がいいってね。だいたい3センチぐらいあったら大したもんよ。あまり受けないので先に進みますが、まずペテロはですね、なぜ水の上を歩けたかですよ。そもそもね、なんでただの人間なのにです、もしや忍術でも学んでいたと。なぜか、それはもちろん信じたからですよね。信仰によってですよね。それ以外ないでしょ。忍術じゃないですからね。すると信仰によって水の上を歩いた、信じたから水の上を歩けたっていうことは、沈みかけたのはなぜですか。疑ったからってことになりますよね。疑ったから沈みかけたんだと。じゃあ疑わずに信じ込みさえすれば沈まなかったんだということになるわけですよ。そう、疑ってはならない。疑うからダメ。信じ込みさえすれば決して沈むことはない。信じればどんなことでもできる。神に不可能はない、とよく言われるわけですけれども、その論理で言うならばですよ、信じ込めば水の上でも歩けるっていう、その論理で言うならば、信じさえすれば空だって飛べるってことになりますもんね。そしてそんな信仰が喜ばれるわけですよ。信じれば何でもできろって、神に不可能はないって、そんなスタイルが、そんなスタイルの信仰が喜ばれるわけですね。いやー、素晴らしい信仰ですねって。素晴らしい先生ですねって。ところが現実どうかって言ったら、誰も飛べないわけですよ。水の上を歩こうって信じてね、聖書に書いてあることは本当なんだって、ペテロも歩いたんだ、そうだ、信じて私たちも水の上を行こうって言って溺れて死んだ人もいるとかいう話ですし、あるいは、マルコの福音書に書いてあるように、信じる者には印が伴うのだと、たとえ蛇を掴んでも害を受けずって、そうだ、信じて蛇を掴めば害なんか受けないんだって言って毒蛇掴んで噛まれて死んだっていう伝道者もいるっていう話も聞いたことがありますし、そんな話しか聞かないんですよ。空飛んだってなんて話聞いたことないです。逆に溺れて死んだって、噛まれて死んだって、そんな話しか聞かない。だから信じれば何でもできるって、それ信仰どういうことなのかってことなんですよ。根本的に信仰とは何かってことです。まあこんな話はしたことがないはずはないとは思うんですけどもね。今日の箇所がそういう箇所だからあえて話しますけども、信仰とは何か。喫茶店でケーキセット頼むわけじゃないですか。で、同意を求めてもね、いや私頼みませんけどっていう感じですが、まあ頼んだとしましょう、ケーキセットね。で、座って食べるんですよ。いちごショートケーキはやっぱり美味しいなって。その時ハッと気づいて、あ、しまった、財布忘れたって気づいてね、あ、どうしようって、あ、そうか、これは神の導きだって、誰かが500円くれるんだって、きっとそうだって、 だって聖書見たらエリアにはカラスが肉運んできてるし、ペテロは税金払うお金なかった時に釣りしたら魚の口からお金出てきたっていうし、そうか私財布忘れた、これは神様からのチャレンジね、チャレンジ受けてるんだ、財布忘れたどうしよう、食い逃げするか、それはできないと。じゃあ信仰によって誰かが500円くれるのを待てと、アーメン、そうやってそうやって信じてね、4時間も5時間も粘り続けると祈りながらそれって信仰ですか、妄想ですよね、それはね、もうそうでしょって感じですよ誰が何て言ったってそうですよ。そんなのが多いんです。昔ある人が1年の初めに今年の抱負ということでですね、でかいことをぶち上げた人がいたんですけども、今年は受洗者が30人起こされることを私は信じます、アーメンってね。で聞いてる方もおおすげえな30人かと、うん、大したもんだな、おハレルヤ、いやいやハレルヤじゃないってことですよ、アーメンじゃないってことですよ。今年30人の受洗者が与えられると信じますって、なんで勝手にそんなことが信じられるんですかって、根拠何ですか、根拠って30人ぴったり30人っていう根拠は何か、31人だったらどうするつもりなんですかって、だいたいどこにそんな書いてます、予言書に、予言エゼキエル書の9章に6人の男がおのおの、あ6人ですよ、ここ30人じゃないって、どこにその30人今年は受洗者が起こされるって約束があって、それを信じることができるのかと、よくそんな勝手なことをね信じますって、信じるったってとりあえずかっこいいこと言っときゃいいっていうもんじゃないんですからね。どうせ言うならですよ、30人を目指しますとか、30人与えられるのを願いますとか、30人の受洗者が起きるそんな計画を立てていこうと思っていますとかね、そういうふうに自分の計画として言うならまだしもですよ、30人与えられると信じますって、いや信じるって言ったって実際与えられなかったんですよ、もちろんね。だから困ったことにですね、自分の計画と神様の計画との見境がつかない症候群にかかってるんですよ。そういう病気があるんですね。冗談ですよ。自分の計画と神様の計画との区別ができなくなる症候群ってね、どういうことかって言ったら、何でもかんでも神様の計画だってことにしちゃうんですね。それが症状です。神の計画何ですか？神の計画はキリストをこの世に送って、十字架で殺して、そして蘇らせて、それを信じる人を救うっていう、それが神の計画なわけですよ、ね、その神の計画に沿って伝道の計画を立てるのが人間。神様の計画はキリストを十字架で殺して3日目によみがえらせて信じる者を救うって、それが神の計画。よし信じる人が起こされるように計画しよう、伝道しようっていうのが人間。例えば大野城で、私たちはこの朝の礼拝のあと午後3時15分から大野城のコミュニティセンターで礼拝をしているわけですが、なんで3時15分かって、315でしょ、さあ行こう、最高の大野城礼拝にさあ行こうってね、私が考えたんです。私が、ね、神様の計画じゃないんですよ。私が計画して会場を探してね、どこか安く借りれる会場ないかなと思って、最初は賃貸考えてたんですよ。月2万ぐらいで、なんか10坪ぐらいでいいから月2万ぐらいの物件ないかなと思って探したけども、なんな見つかるわけがないと。で諦めて、公営というか公共の、コミセンでね、したわけですけども、でもこれ神の計画だったらずさんですよ、ずさん。 お粗末だって、公共の施設だから日曜日使えないことがあるんですよ。来月5月なんて4回の日曜のうち2回もう使え、お休みしなきゃいけない。これ神様の計画で、日曜礼拝厳守って言ってる人たちだったらどうするんですかこれって感じですよ。ですから一から考え直さなければ、いや確認し直さなければいけないんですよ。信仰とは何か、信仰って何でしょうか。いろいろな表現の仕方はあると思うんですよ。信仰というものは、例えば人に対して信じるときはそれは信頼って言うでしょう。それを神様に言うときは信仰、つまり信仰というのは神様に頼ることだという表現、説明、なされることがあると思うんですよね。まあまあまあいいでしょういいでしょう。信仰というのは神様に頼ることだとします。はい。じゃあ神様の何を頼るんですか。何を信頼するんでしょうか。神様のどこを信頼するんですか。性格ですかね。性格。神様は優しい。絶対怒らない。信頼してる、私は神様を信頼してる。だって神様は愛の神だから絶対怒らない、優しいって、絶対に、そんな怒ったりするわけがないっていうふうに性格を信頼するとしたらどうですか。神様結構怒りますよ、意外とね。案外そんな方だったみたいな感じの怒り方することもあったりしてね、最後にはもう一刀両断のもとに罪人をみんな地獄に放り込むって、性格いい人だと思ってたのに信頼裏切られたって、ね、いやいやいや、何を、神様の何を信頼するか、約束ですよ。神様の約束を信頼する。じゃあその神様の約束をどう信頼するっていうんですか。神様の約束、契約だから、この契約を絶対私に有利なやり方の契約にしてくれるに違いないって信じます、信頼します。神様の約束は必ず私に有利になる。いえいえ、そんなことはないでしょって。神様の約束を信頼する、どう信頼するか、それは必ずなると信頼するわけですよ。ですからこれが厳密っていうことなんですね。なんていうのかな、大まかに神を信頼する、それが信仰だって言ったら大まかにはそうですよ。大まかにはそうだけど、性格を有利に、いやそんなの信頼していいわけじゃない、神の約束は必ずなるって信頼する、それが信仰なわけですよ。その模範が信仰の父アブラハムですね。アブラハムは年老いてから、子供ができると神様から言われたわけですけども、それはアブラハムが自分勝手に、それを信じ込んだわけじゃないわけですよ。で、私はもう年じゃけんのって、なんで広島弁わしは年じゃけど、でも大丈夫、子供がきっと生まれる、だって欲しいもん、絶対信じようって、そんなことを勝手に信じ込まれてもね、むしろアブラハムはむしろ否定しましたよ。あなたに子供ができる、いやそんなわけはないって、私も妻ももう体は死んだも同然ですからって否定したんですよ。自分で勝手に信じ込むって、絶対できるって信じ込むどころか否定した。でも神様の約束だから信じたわけでしょ。最終的にはペテロもそうですよ。ペテロも、これ水の上を歩いたわけですけども、彼は、霊によって性格的におっちょこちょいだから、自信持っちゃったってことですかね。わしゃまた広島弁で言いますけど、わしゃ一番弟子じゃけんのって、絶対俺にはできるってね、そんな勝手な思い込みでしたっけ。そうじゃないって、28節29節を見ればはっきり分かる通り、28、29、するとペテロが答えていった、主よ、もしあなたでしたら私に水の上を歩いてここまで来いとお命じになってください。イエスは来なさいと言われた。そこでペテロは船から出て水の上を歩いてイエスの方に行った。主が来なさいって おっしゃったから信じたんですよね。主がイエス様が来なさいって言うんだから絶対行けるって、神の言葉は必ずなるって信じたんですよ。これは正しい信仰ですよ、ね、この時点においてペテロの信仰は正しい。イエス様が来なさいっておっしゃったんだから行けないはずがないって、神の言葉は必ずなるって正しいですね。なのに疑ったんです。何をですか、何を疑ったんですか。イエス様が来なさいって言ったんだから絶対行けるって、その信仰ですよ。そこを疑ってるんですよ。イエス様が来なさいって言ったんだから絶対行けるって、そこを疑ってるんです。神の言葉を疑ってるんです。イエス様が言われた言葉を疑ってるんです。そのことをイエス様おっしゃってるんですね。信仰が薄いって、なぜ疑うのかって。そうでしょう。神の言葉は必ずなると信じるのが信仰なのにですよ、そう信じてイエス様が来いって言ったんだから行けるって信じて踏み出したのに、なんで途中で疑うんですかって、なぜ疑うのか。神の言葉は絶対だって信じるのが信仰なわけなのに、なぜ疑うのかって。風を見て怖くなったって書いてますけどね、いやいやそんなもん最初から吹いとるやんってことですよ、ね、最初から風吹いてるんですよ。そのせいで船は、ね、向かい風のせいで波に悩まされて前に進まないって、そんなの見えてるんです最初から。でそんな風がビュービュー吹く中、イエス様が言ったんだから絶対大丈夫って信じて一歩踏み出した、水の上確かに歩いた、主の言葉を信じた、なのになぜ疑う。だから風を見たなんてのは理由にならないんです。そんなの最初から吹いてるんですから。最初から風はビュービュー吹いてる、なのに信じて歩いた、でもなのに疑って沈んだ。風はずっと吹いてるまま。違うのは信じたか疑ったか、そこだけが違うだけです。要は神の約束の言葉は必ずなるという信頼、それが信仰だということ。ペテロはそれが薄かった。ですから熱い信仰というのは何か荒唐無稽なことを信じ込む、それが熱い信仰というわけではないんですよ。世界一大きな教会堂を建ててやるぞとかね、おお、すげえ信仰だなって、いやいやそれは勝手な妄想、そんな荒唐無稽なことを信じるのが信仰じゃない、それはクリスチャンの信仰じゃない。月に行って餅つくぞとかね、いや行こうと思えば行けなくはないかもしれないけど、人類の中で何人か月に行った人いますから、絶対無理とは言わないけども、絶対無理ではないかもしれないけど無理でしょ。誰が月行けます、この中で。信じればって、いやいや信じるより訓練した方がいいと思うけど、こうアストロノーツになるための訓練をね。荒唐無稽なことを勝手に信じ込む、それが信仰ではありません。とはいえですよ、私たちクリスチャンは天国、永遠の命、復活、そういうものを信じているわけですよね。ある人から見たら荒唐無稽と見えるかもしれないわけですよ。バカバカしいって、復活そんなことあるかって、永遠の命そんなことありえないってね、 クリスチャンというのは本当にとんでもないことを信じる人たちだななんていうふうに思う人もいるかもしれないんですよ。じゃあ一緒かって、私たちは月に行ってウサギと遊ぶぞっていう人と同じかって、違うんですよ。何が違うか、天国永遠の命、それは神様の約束だから信じてるんです。神の言葉は必ずなると信じる、それが信仰ですからね。勝手に空想して信じ込んでいるんじゃないわけですよ。そういうことを教えている、それがこの水上歩行の奇跡だと言えるわけですよ。決してですね、人生の荒波の乗り越え方を学べる箇所とかいうわけではなくて、ただもちろんですね、繰り返しますが、この水上歩行の奇跡を応用させてですね、人生の荒波を乗り越える秘訣、人生で沈み込んでしまわないためにはどうすればいいのかみたいな応用させた説教はなされますよ、確かにね。そのためには主から目を離してはいけない、イエス様だけを見続けなさいと、ペテロは風を見たから怖くなって沈んだんでしょう、だから周りを見ちゃダメって、イエス様だけを見なさいっていう、これは正しいです。正しいの？いや、ただ正しいんですよ。だってヘブル書の12章にも書いてるじゃないですか、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさいってね。そう、イエス様だけを見つめていなさいっていうのは正しいんです、それは間違いない。でもそうやってイエス様だけを見続けてきた使徒たちも迫害を受けて殺されちゃったわけじゃないですかね。沈んだって、ほらイエス様だけを見つめてても沈んだって、殺されたって、助けてもらえなかったって、ステパノも見捨てられたってね。いや、イエス様だけを見続けなさいって言えば正しいんですよ。だけどもそれでも人生の荒波に沈んでしまうことはある、だからその時になってものを言う、それが天国を信じる信仰なんですよ。35、36節で、するとその地の人々はイエスと気がついて、付近の近く地域にくまなく知らせ、病人という病人を皆身元に連れてきた。そしてせめて彼らに着物の房にでも触らせてやってくださいとイエスにお願いした。そして触った人々は皆癒された。これもですよ、この出来事を応用してメッセージとすることはできるわけです。応用ですよ、応用。つまりほら、人々は病人という病人を皆イエス様のもとに連れてきたって書いてあるでしょう。そしたらみんな癒された。そうだから、皆さん兄弟姉妹、病人を連れてきなさいって、教会に病人を連れてきてお祈りしなさいって。何、病人いない、じゃあ探せってね、病院訪問伝道だって、病室をノックして病人いますか、いませんかって、そりゃいるわ、そこ病人や、病院やからおるわね、おるおるいっぱいおるすが、そう病院訪問伝道って、そういうふうにするべきだという教えとして応用するのか、それはどうかなということなんですよ。だってこの人たち確かにね、癒された、主の憐れみです、癒された憐れみです。それは、私も期待します。主を憐れんでくださいって祈りますよ、病気の時にはね、誰かのためにも主を憐れんでくださいって祈りますけど、これで憐れみを受けて癒された人々は、その人たちは救われたんですか？癒されたけど魂は滅びるんですか？それならキリストじゃなくてブラックジャックでいいですね。病気さえ治ればいいっていうんだったらそれでも十分ですよ。 だからキリストに何を求めるかなんです。言い換えるなら神の約束は何かなんです。何ですか？それはもう明らかなことであって、神の約束、そして私たちが神に求めるべきこと、それは罪の許しと天国、永遠の命、そして復活による完全なる癒し。だから神油伝道という言葉がありますが、病人が癒される、それを見せつけることによって伝道にするというやり方ですが、確かにその神様の憐れみによって癒しというものがなされることはあります。私もそれは期待します。主は憐れんでください、さっき言ったな、これね、でも、はい、病気治りました、次の日風邪ひきました、また祈ってもらいました、まあほっといても治るけどね、風邪はね、でお祈りしてもらって、よくなりました、胃の痛みがなくなりました、でも腰が、膝が、頭がってね、キリがないんですよ。だから本当の完全なる癒しというのは復活による完全なる癒し、もう病気になって死ぬことないんですから、神様の力に、全能の力によって完全なる癒しを得ることができる。もうね、治っても治っても次々病気になるような地上の不完全な癒しどころじゃなくって、完全なる癒し、それが神様の約束なんですよ。それは必ずなるんです。それが信仰なんです。確かに聖書の中に癒しの記事はたくさんあります。だからあなたも必ずどんな病気も癒されるとは約束されてないんですよ。事実は示されてますけどね、事実は事実として示されているけども、その事実が必ず全員に当てはまるってわけじゃない。ペテロも水の上歩いた、事実です。事実だけでも誰でも歩けるか、そんなことはない、ね、だからその事実を変に応用して、さあ私たちも水の上を歩きましょうとかね、あ、これは人生の乗り越え方だとか応用するんじゃなくて、大事なことは何か、ペテロが信仰が薄い、どの部分が薄かったのか、それはイエス様の言葉は必ず大丈夫って、来なさいって言われたんだから絶対大丈夫って信じる、それが薄かったってことですよ。それが信仰の薄さ。だから私たちはここから信仰とは何かを改めて理解して、ね、神の約束は必ずなる、罪の許し、天国、復活による完全なる癒し、それを信じる者に与えるという神の約束、それを知って、それは必ずなると信仰を熱くするものでありましょう。お祈りしたいと思います。 What?